こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第126回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、はい、聞いていて気持ちいい声を出すための感情コントロール法。
感情コントロール法
来ましたね。
ですね、
はい、このところですね、はい、まあ、音色塾で発声のトレーニングを始めたきっかけというのを、
きっかけ、はい、
はい、聞いているんですけれども、はい、その中でこんなメールが届いたということで、
はいはい、
始めたきっかけはということなんですけれども、
はい、
声には感情が乗るというふうに聞いて、
はい、
それが非常に興味深かったと。
おお、そこにまず興味を持った。
そうですね、
声に感情が乗る。
そう、
はい、
で始めてみると、はい、まあ、単純に面白いというものではなく、
うん、
聞いていて気持ちいい良い声を出すというのは非常に難しかったと。
はい、いうことですね。ね、簡単ではないですよね、はい、
うん、
はい、
で聞いていて気持ちの良い声とは、
はい、
発声技術、話す内容、表情、態度、感情のコントロールなど全てを含めてだと思うので、
うん、
簡単ではないことは当たり前であるということが分かったと、うん、
はい、
あとはまあ自らも、自分が感情のコントロールがどうしてもできない場合もあるというのを自覚しているというようなことで、
うん、ね、そこは、ね、もう誰にとってもそう簡単ではない、うん、とはいえ、
はい、
じゃあ別にいいかなと、ね、こう感情を放置しておいていいかというと、うん、いろいろこうまずい場面も経験をです、ね、している。
そういうことですね、はい
はい、お父さんと言い合いになるっていう、
はい、ありましたね、
ありましたね、
はい、
お父さんと言い合いをして、うん、で後になると言い過ぎたかなとか、
はい、
あの時はなんかひどい声を私出してたかなと思い出すんだけれども、うん、その言い合いをしている真っ最中は自分でもどうしようもないっていう、
ね、
はい、ね、それ
ありますよね、
はい、うん、ただそこにこう自覚がある、うん、そのことに気がついているというだけでもうだいぶいいところに、
ね、
はい、
うん、自分がこうついカッとなってしまうんだっていうのが分かっているだけでも
いい、はい、そうですね、
はい、
はい、
でその感情のコントロールですね、
はい、
声や話し方に必要なわけということなんですけれども、はい、実際に感情がどのように影響するのか、
はい、
まあ、単純にこう、ね、影響がするので、
うん、
いい気持ちになりましょうではなくて、
はい、
今日はもう少し掘り下げてですね、
はい、
発声技術と感情の、
うん、
このマトリックスというか、
うん、
それをミックスしてどういう状態にあるかっていうのをちょっと考えてみたいというふうに思います。
そうですね、
はい
はい、まあ、感情マトリックスということは、
はい、
発声技術の高さ、
はい、
発声技術が高い低い、
うん、
これと感情が、まあ、状態が良し悪しですね、いい悪い、
はい、
でこれでこうマトリックスを作った時に、
うん、
発声技術が高くて、
はい、
高い人が感情の面でも良好な状態にあるという、
ポジティブな感じ、
はいはい、こういう両方ともいい状態、
はい、
がまず、まあ、一番とする、
一番理想的な状態である、
はい
はい、
で両方ともまずいと、
はい、
発声技術が低くて、うん、で感情的にも
非常
に
気分悪い、
はい、という両方悪いというのは、うん、まあ、最悪だろうなというのはあるわけですが、はい、まあ、他に2つ組み合わせとして、うん、発声技術は高
い
です、ね、はい、けれどもこう感情がコントロールできていなくて、うん、非常にイライラしているとか、うん、落ち込んでいるとかっていう状態、
はい、
それと発声技術は高くない、うん、トレーニングやってない、
はい、
でも感情は非常に良好、
うん、
こう穏やかで、ワクワクしていてとか楽しいとかそういう状態、まあ、この4つを考えた場合、
はい、
技術が高くて気分もいいと
一番いい、
はい、これが最高なのはこれはもう言うまでもない、
はい、
で問題はですね、
はい、
その間なんですね、
今2つあった間ですね、
はい、
はい、
今音色塾の皆さんは発声のトレーニングをしています、うん、そうすると、まあ、日々発声技術はこう高まってくるはずなんですよね、うん、ところが感情の面が 乱れてしまうと技術がこう台無しになってしまう。
そうですよね、はい、むしろそう高い技術を持っているので、
はい、
少しマイナスに働くこともあるんじゃないかと、
ね、そこなんですよね、はい、発声が出そうと思えば、うん、なんかピンという声が出せる人が怒った、イライラした場合、
はい、
強烈にピンピンする声が出てくるっていうことがある、
ね、相手にとってはより気持ちよく、いいどころではない
です、ね、もう脅威ですよね、脅威ですよね、怖いですよね、はい、で それに比べたら、うん、まだ何にもトレーニングしていないけれども非常に穏やかで気持ちが優しくて、うん、っていう状態にある人の話し方の方がまだマシだと、
うん、そういうことですよね。
そしたら何のためにトレーニングを発声トレーニングしてるのかっていうことになっちゃいます、
はい、まあ、そう考えると、
はい、
その時の感情のコントロールというのが、
はい、
いかに大事かと。
大事、
ね、せっかく発声技術を持っていても、
はい、
全く生かされてない。
そういうことですよね。はい、こう感情が、ね、ネガティブになるということは、うん、多分、ね、誰でも自覚があると思うんですが、はい、あこの時はせっかくのトレーニングが今、うん、こうもったいないことになってるぞというふうにこう自分でよく分かって、うん、で感情を何とかしようと、
うん、
コントロールをしようとということを考えていきたい。
そうですよね、
はい、
その出くわした時にちょっとイライラするような場面に出くわした時に、
はい、
あとからあんなこと言うんじゃなかったではなくて、
うん、
その時に、
はい、
うまく対処できるといい。
いいですよね。の我々の体って、
はい、
ネガティブな感情になった時、
うん、
こう萎縮するようにできてる
筋肉自体が、
はい
はい、
の緊張してギュッと力むです、ね、まあ、力むっていうことはよくあると思うんですが、はい、なんかこう力が抜けないなと。力むとなぜか体が縮む、
うんうん、のギュッてこうなんかちっちゃくなってるイメージはありますけど、は
い、そうですよね、はい、の面白いことにこう体ってこう屈筋と伸筋といって、うん、こう体を伸ばす、
はい、
腕とか足を伸ばすときに働く筋肉を伸ばす筋肉、
はい、
伸筋といって、手足を縮めるようなときにこう引っ張る筋肉を屈筋、はい、屈する筋肉と言って、どっちもあるわけだから、
はい、
だからネガティブな気持ちに、ね、悲しいとかなったときに筋肉に力が入ってピョンと伸びたって不思議はないはずなのに、うん、なぜか屈筋が優位になってしまう。
確かにそうですね、
はい、
ちょっとこう縮こまる感じの、
そうですよ ね
そういうイメージあるし、実際にまあ、はい、なりますよね、
はい、だからこう特にネガティブな感情ではなくても、うん、全身力んでこうギューッと力入れてみてって言われたら、はい、こう伸びをするようにうわーっと伸び伸びっていう姿勢になる人ってまずいない。
いないですね、
はい、もうギューってちょっと縮こまるような、うんうんうん、何かを抱えるような姿勢に、これがこうネガティブな感情のこう、うん、体への影響、
あ
伸びない、
はい、
だから発声なんて、ね、うまくいかないわけですよ。こういい声は伸び伸びしてる時に出る。
そうか、
はい、こう無理して押し出したり、
うんそうですね、
頑張ってじゃなくて、うん、伸び伸び楽な時にいい声って出るので、こう、ね、感情のコントロールは、まあね、大人の必修科目と言いますが、うん、もう発声トレーニングをしている皆さんにとっては非常に優先度が高い。
そういうことですね、はい、じゃあちょっとこうなんか嫌なことを言われて、
はい、
嫌だなって思ったら、
はい、
やっぱり人間ってこうちょっとなんかこうギュッとこう
ギュッと縮こまって
しまって、
はい、
それが声にも
影響
している、
はい、
連動してるわけですね。
そうですね、だからあの心理学的にこの感情は大事だから、
うんはい、
だからこう、ね、押し殺さない方がいいとかです、ね
うん、
あの無視しない方がいいっていう言い方があるんですが、
感じた方がいいみたいな。
そうですね、
受け入れるとか、
自分でこう、うん、怒っている、
怒って、はい
はい、そのことを認めた方がいいっていう、っていう言い方はあるんですね、
はいはい、
でただこの認める認めないはともかく、うん、囚われている状態が最も良くないと、というのは、うん、昔も今も変わらない、
そういうことですよね、
はい、このつまりは認めてしまう、認めて、じゃあこの怒りって 何が原因なんだろう、うん、誰のせいなんだろう、うん、なぜ私はあの人に怒ってるんだろうみたいなことを追求していくと、はい、ずっとその感情を引きずってる、
囚われてる、
はい、囚われている状態になるから、うん、だったらさらっと流す、
うんうんうん、
でもう通り過ぎてしまうっていう方がこう感情に対しては大人の姿勢、
そういうことですね、
はい、
まあ、よくそのスポーツとか演奏とかでも、
はい、
その感情のコントロールがその、ね、いわゆる筋肉を使ってやるパフォーマンスですか、
はい、
如実にこう出てくるわけですよね、
違いがありますよね、
だそのネガティブな感情、ね、例えば試合で、
はい、
スポーツで試合で劣勢になってるとかいう時により縮こまってしまう、
はい、
でも相手は逆により伸び伸びする、
は
い、そこでもっともっ
もっと差がついてしまう、
ずっとこう均衡していたのにあるポイント、
はい、
回に、
はい、
ドーンと差が開くっていうのはよくありますよ
ね、そこですよね、うん、なのであのもう一般にこう、うん、そういうトレーニングを特にやってない、うん、あるいはスポーツ選手でそういうギリギリの攻防なんていうのは縁がないという人は、こう自分の感情に対してしょうがないっていうスタンスをどこか持ってる気がするんです、
思っちゃうんだからしょうがない
みたい
な、
はいはいはい、でもそれは、うん、まあ、ちっちゃい子供だったら、まあ、しょうがないかもしれない、で大人がフォローしてあげればいい、でもこのネイロ塾の皆さんは、うん、みんな大人ですから、そこを自分で何とかするんです、ね、スポーツ選手はそれ自分で何とかしなかったら、うん、もう大差がついて負ける、
そうですね、一瞬でボーン
もう結果がバッと見えるんですが、はいはい、でもそうじゃない我々もスポーツ選手じゃなくても日常それが起きてると思った方がいいですね、
うん、こう、そうですね、
はい、
スコアみたいにはっきり出なくても、
出なくても
なんとなくその日、
はい、
ね、こういろんな出来事があるわけですけど、
はい、
マイナスの方にマイナスの方なことが起きてるかもしれない、
はい、こう人と会って、はい、こうネガティブな気持ちをこう引きずったまんまいることで、うん、その人との関係です、ね、場との関係がその後に影響していくっていうのはこう起きてるんだろうなと思った方がいい、
そうですね、
そう考えたらしょうがないどころじゃないんですよね、
うん、
なんとかしないとまずいと思っていた方がいいですよね、
そのなんとかしないといけない、でも先ほどすごく重要なキーワードが出ましたけども、
はい、
あっさりやり過ごすと、
はい、
とらわれないけれども、うん、なんていうんですかね、やり過ごして、
はい、
まあ、その感情をうまくいなすというか、
はい、
そこがポイントだって、
ね、そうですね、うん、はい、こうまともに受けてしまうと、
はい、
その例えば怒りとか、うん、このイライラとか、うん、そういう感情をこう尊重したことになってしまう、
ね、はい、
こうまともに受け止めてしまう、うん、そうするとずっと残る、
うん、
つまり自分の中で大事なものというのはそのまま持ち続けますから、
はい
はい、このあっさりとひゅっといなすようにしたものというのは、あ、自分にとってどうでもいいものだなと、うん、という姿勢を取ったんだ、そうすると次回も似たような状況 で、
うんうん、
あ、これは別になんてことはない、そこにとらわれていてもしょうがないことだ、そうだな、よくある、
はい、
報告されるのは車を運転していて前の車が遅いとイライラします、
ね、
ですね、はい、っていうのはこのイライラに関してよく聞く状況なんですが、これをなんで私はこういう場面になるんですね、うん、前の車がしょっちゅうブレーキを踏むとそのたびにイライライライラとするんだろう、うん、またイライラして、
はい、
まあ、これ分析してってこう例えば約束に遅れるということにすごく罪悪感があるんだとか、
うんうん、
あるいは行きたいのに行けない、はい、こう思い通りに行かないっていうことがすごく嫌なんだとかっていう分析をするっていうのはまず一つあるけれども、
はい、
うん、 でも自分でこの専門家じゃなくて自分でそうやってこうに違いないって考えてても、はいはい、大抵ずれてるので
自分で分析したのは大抵当たってない。
そうなんですよ、はい、で自分で今思いつく程度のことしか思い浮かばないから、はい、うん、だとしたら自分の範囲の中でやってることは次回また起こる、
はいね、で次回また分析して、まあ、少しは冷静になってる部分もありますけど、
はい、
また一応イライラする
っていう。そうなんですね。だったらこの渋滞をして、はい、前の車が止まってるような時、うん、この感覚をあっさり流すことを習慣にしてしまったら、
はい、
あ、自分にとってこの場面っていうのはたかが知れてるんだ、大したことがないんだと自分を教育していく感じです。
そこですね、
はい、
そこが一番難しいところ
ですね。これをする人とする気がない人とではどんどん差がついていく。
あ、そうか、する気がない。
そうなんです、する気がない。
イライラしてることに慣れてるっていうんですかね、
はい、そうですね、もう一日中イライラしっぱなしみたいな、
はいはいはい、
だから
イライラが習慣になってるっていうの
は、はい、まあ、さらには、うん、そのイライラの原因が自分ではなくて他の人にある、
うん、はい、
他の人のせいで私はイライラしているという解釈を、そのパターンから抜けなければもう何かあればあの人が悪い、誰が悪い、前の車が悪いってなるわけです、うん、同じ状況で同じことをみんなが感じるわけじゃないんだから、
はい、
こう自分の中に原因があると、うん、と思った方が妥当なわけですけども、
そうですね、
やっぱりそれは辛いので、うん、それを認めるのは、
ね、その例えば車のその渋滞であっても、
はい、
まあ、前にね、あのゆっくりいる車があったら、
はい、
イライラしてしまうかもしれないけども、
はい、
でもよくよく考えると、
はい、
まあ、10分後に蔦屋に着いたと、
はい、
そしたらもう蔦屋で買う雑誌のことを考えてる
わけですね。そうですね、はい、もう渋滞のことなんか思い出しもしない、
もう一切思い出さないですよ、
ね、はい、
うん、だその程度のものであるのに、
はい、
その瞬間、ね、ネガティブな感情で
終
わってしまうっていうのはもったいない
ですね。もったいないですね。だそこを何とかするですね、
うん、
もう自分の得意技を身につけるといいですよね、
はい、じゃあその受け流すコツ、
はい、
どうすれば、ね、
そうですね、
受け流せるのか、
はい、ネイロ塾でトレーニングをしている皆さんの場合は、
はい、
こう割と自分を鍛えてトレーニングをして成長させたいという意識が強い皆さんだからこの方法がいいかなと思うんですが、他の大事なことに意識を向ける。
おお、そうか、それ分析するのとまた全然違います、
ね、全然違いますね、
分析もうそこから離れてますから
ね、はい、全く関係ないことですね。なぜ私はイライラしてるかなんてどうでもいいんですね、
はいはい、
他の大事なことに意識を向ける。例えば、
はい、
運転していて、
うん、
渋滞するっていうことは私もあります、
はい、
うわー混んじゃった交通事故かな、詰まっちゃったな、
はい、
でそういうことがあると、
うん、
この行き先、例えば何かでアポがあるとか、用事があるという時に、うん、あ困ったなって一瞬思うけども、
はい、
でもこの渋滞に対して私には何もやりようがないんですよね。
そうですね、自分がコントロールできるものではない、
はいはい、でこれ心理学的には自己効力感っていう言葉が、
自己効力感、
はい、
効果の効
果です、ね、の力、
力、
はい、自分が何かをすることで事態を変化させる、影響を与えることができる感覚、
はい、
これを自己効力感と言いますが、うん、交通事故か何か分からんけど渋滞が起きている、うん、でその渋滞にスーッと自分もくっついちゃった、
はい、
では目の前の渋滞に対して、うん、私は自己効力感を全く持てないので、
うんうん、
何かすればスーッと行くか、これは例えば交通整理の警察官なら自己効力感持てます。
そうですね、
上手に交通整理したらさーっと流せるかもしれない、
自分が何とかできればいいですけど、
ね、はい、としたら、
はい、
自己効力感が持てることに意識を向ける。
お、
例えば、はい、車もう止まっちゃったんだから、
はい、
どうしようもないと、うん、と言って発声練習を始める。
お そう全く違うことを始める、
はいはい、でそうすると共鳴をもっと楽に捕まえたいな、うん
はい、
もっと高音を楽に出したいな、そのためにはどうしたらいいかな、ジラーレちょっと甘いかな、うんうん、もう一回やってみようなんていうことを考えていると、この、ね、イライラするどうのこうのっていうこととは全く違う意識状態になっていく
ですね。しかもそうするとその時間の感覚も変わりますよね、
はい、いつの間にか抜けてますよね状態を、ね、
あそれ分かります。あの何も してなくて、
はい、
単に渋滞にはまってね、あはまっちゃったっていう時って、
はい、
すごく長く感じるじゃないですか。
ないですね。
あとただ信号に止まっただけでも、
はい、
なんかこの信号長いなみた
い
な、
はい、
でもちょっと信号止まって、
はい、
まあ、助手席にちょっとしなんか見なければいけない資料があって、
はい、
まあ、止まってる時にちらっと見て、うん、そのことについてちょっと考えてると、ああもう青になっちゃったって結構よくあるじゃないですか。
ありますね。
多分立ってる時間は、
はい、同じ、
はい、同じなんですけど、
はい、
何か違うことに意識が向くと、うん、全く感じ方が、
はい、
はい、そういうことですね。
あとはその自己効力感というのは一つのキーワードなので、
はいは
い、目の前で起きている渋滞には何もできないけれども、うん、これから先ですね、
はい、
これから先に起こるであろうことを想定、うん、予想して、
はい、
自分ができることはやっておく。例えば、はい、この渋滞の様子だと約束の時間には間に合わないと、
うん、
可能性があると感じたらすぐに電話なりで連絡をして、うん、今バイパスで渋滞ということを伝える、
はい、
あるいはそこで、遅れた場合はこれこれこういうふうにやってください、うんうん、先に何かを始めていてくださいと、
はい、
やる順番を変えて自分私の出番を後に回しておいてくださいと、
はい、
ということは自己効力感が持てるわけです、
うんうんうん、
だそういうことはやる。そういうのも全部すっ飛ばしてただ他に意識を向けるというのは単なる現実逃避に過ぎないですから、はいはい、やれることはやり でもやれないことに対しては全く意識を向けない、
うん、
ちらっと思ったとしてもすぐ他へ行く。
こう余計なことを、
はい、
例えば少し高度だと思われがちな、
はい、
ちょっと質問があるんですけど、
はい、
まあ、渋滞にはまった相手がゆっくり前で運転してた時に、
はい、
まあ、この人も免許取り立てで、
うん、はいはいはい、
不安なんだろうと、
はい、
っていうことを、うん、あの押し量ってあげたりとか、
はい、
例えば左手に満タンのコーヒー持ってるんだろうなとか、はい、早くやったらこぼれちゃうんだろうなとか、そんなことを考えて、
はい、
自分のイライラを、
はい、
改善するっていうのは、
はい、
どうなんですか。
はいはい、それは、はい、あの一つの対処法として、うんうん、こう提案されることがあるんですが、はい、実際やってみると、うん、うまくいかないことがあるですね、
はい、
あのうまくそれで解消できることもあるんですね、うん、あなるほどこうだって納得できて、うん、次回からは同じことを考えないっていうふうになることもあるんですが、うんうんうん、そうもいかないっていうことが結構あります、うん、
はい、
これは自分で分かっていないのに、うん、無理やり自分にこう、
ね、
はい、きっと目の前の人は初心者で運転が不安だからだしょうがないよで自分も、ね、例えば知り合いで姪っ子が免許取ったばっかりで、
はい、
同じことだったら後ろからプップって鳴らせないよなって思ったら、
はい、
穏やかに慣れるかといったら、
うん、まあ、一見スマートに見えますけどね、
はいはい、
考え方がなん
か大人なタイプ、
ね、大人な感じに見えますが、
はい、これはあの理解を示そうとする、はい、あの方針ですね、
はい、
理解を示す方針が、うんうん、なぜ必ずしもうまくいかないかというと、はい、その推測が簡単に覆されちゃう。
お、はい、あ違うわっていうことが、はい、に出くわした時に崩壊するわけです、
はい、そうなんですね、はい、その目の前の人が、はい、あきっとこれこれこうだからというふうに、ね、推測をしたけれども、うん、でいや姪っ子だってって自分の姪を、ね、はい、思い浮かべて でなんか、ね、大学卒業したばっかりのあれで運転免許取ったばっかりで、うんうんうん、なんて思っていたらチラッと見たらミラーに年寄りの顔が映った瞬間にもうあ違った
おっさんがタバコ吸いながらこんな
ですよね、はい、だからそれはもう外の状況に頼って、うん簡単にパッとこう変えられてしまう、
はい、
この満員電車に乗った、うん、こんなに混んでてなんで休日ぐらいみんなゆっくりしてればいいじゃんと自分もそこにいるくせに、
はいはいはい、
周りにいる人たちに難癖をつける、はい、なんでこのタイミングでみんな出てくるかな、
はい、
だからすっごい混んでる遊園地に行って1時間2時間待ちとかやってる時に、はい、なんで平日に来るの
自分もいるのに。
ああ
、さっき私スカイツリーに行ってきたんですよ。
はいはい、
で今日土曜日なんですけど
混んでました、
はい、もうでみんな、まあ、外国の方多いじゃないですか、
はい、
でみんなパシャパシャ写真を撮ってて、まあ、思わないですけど、はい、そこでなんでこんなスカイツリーなんて見に来て写真撮ってるのって自分も撮ってるってい
う、はい、そうですよ、ね、割と自分のことを棚に上げて、う
ん、はいはい、
こう人のことをっていうふうになりがちと、うん、でその時にじゃあ理解を示す、
はい、
こうね、満員電車にこの時間に乗らなきゃいけない、うん、みんなだって大変だよ、きっとみんな職場に向かって、もうきっと焦りながらみんな乗ってるんだから私だけじゃない、
うんうん、
というふうに
またスマートですね、
はい、なんか大人な、
大人ですね、
ところがチラって見たら、
はい、
暇そうに、してるなんか2人でだやってらんないよねみたいな感じにだれてるような
全然仕事で急いでる風じゃない、
はいはい、をチラッと見えた瞬間に、うん、あなたたちは乗らなくていいでしょみたいに思ってしまう、
私は急いでるんだ、
はいはい、急いでる人だけがあの、ね、こうやって行くんだから、
はい、
というふうに、
うんうん、
だからこう理解を示すのはいいようで、
はい、
必ずしもうまくいかない、
そうか、
つまりはそこにどっぷり向かっちゃってるんですね、意識が、
そうですね、さっき冒頭に出てきた、
はい
はい、結構良くも悪くもそこに感情が行ってしまった、
はい、うん、渋滞の原因である交通事故、うん、交通事故を起こした人だってこうだよみたいに、うん、理解を示そうとしてもそこにどっぷりになっちゃってると
です、ね、はい、しかも結局他人と比較してるだけですよね、
そこは
私より大変な人がいるだろうって思ってるだけで、
はい、
結局いなかったら
私が大変、
大変っていう、
はい、はい、これはもう本当に思考の原理原則である、
はい、
人と比べない、
人と比べない、
はい、これはもう本当に大人のもう非常に重要な課題ですね、うん、
そっちの方が大人なわけですね、
そうですね、はい、だからね、人を見た時に、うん、自分よりも大変そうな人がいれば、
うん、
理解が示せるけど、
はい、
でもそうじゃないと分かった途端に私は忙しいんだから、
うんうんうん、
私は大変なんだからというふうに思いがち、
職場ではよくありそうです、
ね、ありそうですよね、
私の方が、
はい、
こんだけたくさんの仕事をして大変な仕事をしてる、
はい、うん、でも、ね、他の人たちのことが 100% 分かるわけじゃないんですよね、
うん、そうですよね、その人の立場に立ったら、ね、
またその人も同じように、
うん、はい、
であれば自分がやるべきことに意識をスッと向けるのがいい、
そういうことですね、
はい、
とらわれるのが良くないと、
はい、
やっぱそのやっぱ一番いい方法としたら、
はい、
先ほど出た、
はい、
全く別の大事なところに意識を向ける、
はい、
そうか、ね、
はい、でもし、うん、その他に大事なことが今ないよっていう、うん、
ね、そう、例えばじゃあスポーツだったら、
はい、
ね、さっき言ったこう均衡してたけど、
はい、
絶対取りたいゲームを相手に渡してしまった、
はい、
でもそこでバタバタバタっと行かれたくない、
はい、
そのメンタル、
はい、
技術っていうのは、あ、じゃあなんかね、じゃあプレステのこと考えようかみたいな、
はいはい、
それとはまたちょっと違うと、
そうですね、
そこのその時はどういうふうに考えたらいいですか、
はい、そのスポーツなどで、
うん、
このちょっと自分が不利な状況になったぞ、
はい、
でもうダメかもっていう時にガタガタとなりやすい、 その時にはこの全体ではなくてまず目の前のできることに集中すると、
そうですね、
試合だったら次のこの、
はい、ポイント
のみこれだけは取る、
はい、
ね、全体から見ちゃうと、うんうん、こんなの取ったってもう負けは確定だなんて思うと、うんはい、目の前のこれも取れなくなる。
そうなんですよね。
そうすると、うん、あの人メンタル弱いよねっていう評価になっていく、はい、で外から評価されると自分がそれに近づいてって、はい、やっぱり私弱いんだってなりやすいので、うん、目の前のこれだけは落とさない。
そうですね。そう考えると、まあ、スポーツの時は少し違うって言いましたけど、
はい、
結局こう前のポイントとかにとらわれない、
はい、とらわれない、
置いておく、
引きずらない
ということに関しては同じですよね、はい、
同じですね。
次の大事なことに集中してるっていうことなので、はい、なんであの時会えれば取れればよかったっていう、そこで分析をしていないで、
うん、
試合開始の1ポイントと同じように取り組む、
はい、そうなんですよね。なんか全体を見れば次のポイント取ったってあれだから、うん、で頑張っても疲れてどうせ負けるんだから棄権しようみたいな風に行く方がお利口さんのようになんか知的なように感じますが、そうじゃないですね。目の前のことに集中してで力を伸ばすことで次回以降につながっていく、うん、
そうか。じゃあメンタルが強い人っていうのは、
はい、
こう起きたことを、
はい、
まあ、起きたことは仕方ないというか、
起きたことですね、うん、その起きたことも前提として、うん、今何をするのがベストか、
うん、そうですね、
はい、
とらわれない引きずらないっていうのは共通なん
です。大事ですね。このトレーニングをしている皆さん、
はい、
だからこそこう使えるというテクニックも、
はい、
今その他の大事なことに意識をっていうのはありましたが、うん、他に自分自身 の、
はい、
この意識コントロールなどのトレーニングと考えるっていう手もあります。
ゲームみたいな感じ、
はいはい、
今このイライラした場面は、
はい、
っていうのは、
はい、
自分がこのイライラマックス 100% を、
はい、
95% ぐらいまでに引き下げる、
はい
トレーニング。
そうですね、はい、ゼロにならなくたっていいわけですよ、
はい、
ゼロじゃないともう自分はダメだ、うん、こういう状況に弱いってこう落ち込むかもしれない。もうちょっとでもです、ねうん、軽減できたらよしよし、うん、うまくいってると、
はい、
という思ったらいいですよね。
そうですね、う
ん、夏になって暑い場所で、
はい、
そうだな、駅で電車を待ってる時にすごく暑い、はいという時には暑さに対しては何かできないので、
そうですね、
はい、そしたらこの暑さに強くなるトレーニングと思う、
はいはい
うん、あるいは目の前の人がすごくこうなんかイライラしてる、自分じゃなくて相手がイライラしてこう喋って文句言われたり、はい、としたらこの、まあ、さっきフェルモンドさん言ったこの相手の今度怒りが100、はいとしたら、
はい、
これを99、98、95にできるコミュニケーション能力
を身につけようみたい
なトレーニング、
はい、
というふうに自分のトレーニングだぞというふうに考える。
出くわした場面っていうのは、
はい、
自分が成長するトレーニングだと、
はい、うん、もう何でもかんでも周りの起きることが、はい、自分にとって快適なことにはならないんですよね。
そうですね、
はい、それは複数の人が存在するから、うん、だったらこれも自分のトレーニングというふうに考えると非常にいいですね。
そうですね、
はい、
であとネイロジクらしくですね、
はい、
そのこうちょっとイライラっとした時でも、
はい、
イライラしてないっていうバロメーターというか、
あ
うまくこう囚われてない状況だなっていうバロメーター、
はいはい、
こう声で言うと、
そうですね、
柔らかい明るい
声、
うん、
いや明るくて柔らかい声が出せていればいい状態が保てているかな、
うん、逆にそれをこうちょっと出してみるっていうのはどうですか。
いいですね、はい、形から入ることでその声にふさわしい内面の状態に近づくので、うん、とってもいいですね。あの以前に AKK、
はい、
明るく軽くカラッとっていうのがありました、
はい、
非常に大事な声の出し方、ね、話し方ですね、うん、で、ただやっぱりカラッっていうとなんかカラ元気みたいに、ね
はい、
感じてこう、ね、イライラしても、うん、 にっこり無理して笑ってればいいんでしょ、はい、みたいに思う人いるかもしれない。でそうじゃなくて、無理してにっこりっていうよりも、穏やかに穏やかに明るい声で優しくじっくり話せるっていう感じ。
それがイライラしてる時に出せれば、
はい、出せたらうまくコントロールができてるとできたな、
はい、そうですね。そのネガティブな感情に支配されてしまうと、
はい、
そういった発声に、まあ、ならないわけだから、
声がパッと変わります、うん、喉が詰まって、でこうですね、口蓋という口の上側です、ね、はい、上側がこう屋根が降りてきたような、うん、こ
う喉も詰まった感じ、
はい、になりやすい、こう詰まってこう暗い声になりやすいので、こう技術的には軟口蓋を少し持ち上げる、
軟口蓋を持ち上げる、
少し持ち上げるですね、
ちょっと空間を広く取る、
はい、あんまり大げさにガーッと無理にやんなくていいんですが、軟口蓋をちょっと持ち上げることで今の明るくて柔らかい声が出しやすくなります。
そうですね、
はい、
でそうすると、まあ、それによって気分も感情も前向きになって
変わってくる、
まあ、プラスのこうサイクルが生まれるということですね、
はいはい、
先生もあれですか、イライラした時には、
はい、
あ、した時というかするような場面に出くわした時は、
はい、
やっぱり発生するんですか、
うん、発生できる場合はですよね、
うん、あとは全然違うことを本当に考える。
そうですね、その割と自然にそうなってますね、
うんうんうん、
この習慣的に、
はい、
このいつも今自分が考える大事なことってこういくつかあるわけです、
はい、
でそれを考える、うん、だから車に乗ってたら声は発声練習はできるけれども、例えば銀行で、
はい、
あの ATM に並んでいて発声練習はできないので。
そうですね、
はい、
う
ん、でその時にこの行列は早く進まないかな、うん、なんで前の人もたもたしてんだろうって思っていても全く進むわけじゃない、うん、
はい、
それよりはその全く別のことで大事なことを、うん、この共鳴の集め方のことでもいいし、うん、次にのレッスンで、うん、メールレッスンで音色塾の皆さんにお伝えしたい話を、
はい、
頭の中でこうもう一回まとめ直しているんでもいいし、うん、っていうことをやっていればいつの間にか自分の番が来る
です、ね、うん、そういうことですね、
はい、
それは別に決してこう、ね、自分に原因があるのに逃げてるとかではなくて、
では全然ない、
自己効力、効力感っていうキーワード出ましたけど、
はい、
自分ではどうしようもないことに対して、
はい、
必要以上にこう入り込まないと、
そういうことです、
ですよね、
もう意識に上らせない、うん、ね、っていう感じですね。
やっても仕方ない、天気のこととか、
はい、
その渋滞のこととか、
はい、
列に行列がいっぱいできてるとか、
はい、
そういう仕方ないことに関して必要以上にいられするっていうのは一番いけないと、はい、
そうですね、ね、この間あのコンビニの前で車止まってでいたんですけどね、
はい、
そしたらコンビニの中から出てきた、うーん、20代くらいの女の子ですよね、
はい、
が出てきて、うん、なんで雨降ってんの信じらんないってかなり激しく怒って車に乗り込んでった。相当雨が困る状況だった。はい、やっぱり天気はどうしようもないし、ね、信じる信じないをともかく降ってるわけですから、ね、そこに反応しても本当はしょうがないんですよね。
ですよね、
はい、
まあ、でもなんかこう大事なね、
はい、
日だったんでしょうね、
ね、ここでちょっと一滴でも濡れたら、
はい、
ね、
なんかもう一丁羅だ
みたいな、せっかく決めたなんかヘアスタイルが、
はい、
だったのかもしれないけど、
うん、
まあ、そうしたらそれで自己効力感を持てることをする、まあ、傘さすとかそういうことをやる方が、
ね、
はい、
うん、
この雨に悪態をつくよりはずっといいですね。
そうですね、それにとらわれてしまうと、まあ、感情がその感情が声に乗ってしまって、
はい、
まあ、その日にね、
はい、
コミュニケーションした人にとっては、
はい、
その雨のイライラが、
そうですよね、
こう伝染していくと、
なんか嫌な人だったなっていう印象になるかもしれない、
うんうん、そうですね、
はい、
なかなか難しい、途中で出てきた、ね、こう一見スマートに見えるような、
はいね、対処法が、
対処法っていうのもありましたけれども、う
ん、理解を示すと、
はい、意外とその、ね、受け流す、違うことを考える、
はい、
それが一番ベストな
方法ですね。そうです
ね、確かに必要以上にこう相手のことを考えても、うん、実は違ったっていう、ね、い
や、そうなんですよ。だから理解を示しているようで、うん、本当の理解なんて大抵できてないんですよね、うん、
自分に酔ってるみたいな、
はい、ね、もう、ね、本当その人のこう見えていないところについては分からないわけなので、
うんうんうん、そうですね、はい、そう、感情をこう置いとくとかこういなすとかね、うん、その感じ、
そっちを、はい、覚えた方がいいですね、
ということですね、はい、ということで、
はい、
まあ、この感情のコントロールは大人の必修科目ということで、途中にも出てきましたけども、まあ、感情は声に乗るっていうことはね、皆さん理解していると思うので、
はい、
音色塾で学んでいる発声技術を生かすためには、
最大限に
生かす、最大限に生かすためには、うん、マトリックスの一番右上、
はい、
右上っていうか、
ね、そうですね、はい、
両方高い、
技術が高く、はい、感情的にもいいという、
うん、
はい、
っていう状態に持っていきたいところですね。
いきましょう、は
い、ということで感情のコントロール法を見つけようということでお届けしました、
はい
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。